みんなで
レホーライ。
さあ始まりました、みんなでリレーホーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーホーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーホーライフジャパン中部ブロックスタッフの大菅義明さんスタジオにお迎えし、全国各地のリレーホーライフに関わる方にお話を伺ったり、大菅さんにじっくりとお話を伺ったりしております。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーホーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしております。さあ今日は新年早々大菅さんスタジオ入りしておりますので、ぜひ皆さんお聞きくださいね。大菅さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いいたします。
また今年もよろしくお願いします、あのリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。昨年も大変お世話になりましたが、また今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。はい、はい、そしてもう先ほどから何度か実は番組の中で言っているんですが、昨日1月4日道の駅藤川宿では多くの皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎度あり、
毎度ありです ね、 ですね。紫クラブとして、
そうそう紫クラブでございます。
はい、昨日はオリジナルのキーホルダーをね、その場でゆみさんが書いてくれるという、
そう、そして大菅さんが組み立ててくれるという、
そう、組み立ては誰でもできるんですけど、
いやそんなことないので、ね、私やらせてもらえませんでしたもん。
いやいやいやいやいやいや、やらせてもらえませんでしたっていうか、確保忙しかったからね。
うん、まあそれもあるけれど、ね、
あれまで取られちゃうと僕やることなくなっちゃうんで、組み立てまで。
いやそんなことないです。
いやいや、本当そのことあって、本当お疲れ様でした。
ね、本当ありがとうございました。お疲れ様でした。ね、
寄っていただいたお客さんの中には。ご家族がね、はい、癌でって言って行って、何か少しでも協力できればということでお買い上げいただいたお客様もお見えになりましたし、
ね、そうですね、はい、でもああいう風にブース開きますとね、あ、いつもこの方来てくださるって方もね、ちょこちょこできてきましたもんね、はい、
そうですね、うん、今年に2回から3回、ブースをね、道の駅藤川宿さんで出させていただいてますが、毎回そのがんに関してね、はい、何か思いがある方っていうのは必ずお見えになりますしね、はい、それと今ゆみさんおっしゃられたように常連さんもおいでいただけるようになりました。ありがとうございます。
本当、ありがとうございます
ね、ありがたいです。
そうですね、
はい、そんな2015年が始まりましたが、
そう、ました。さあ今日も勉強ですよ。
いや、そんなハードル上げないでよ。
あれ違うんですか。
ね、年末年始はさすがに皆さんお忙しいらしく、なかなかちょっと電話でね、
はい
はい、出ていただける方がないということで、すみません、2週連続にわたってフリートーク。
いや、フリーじゃないですよ。
本当、はい、一人しゃべり、一人じゃないですよ。
そうそう、一人じゃないよ、いつでも。
そうですよね、はい、はい、年の初めということもありますので、ある意味、
はい、
基礎の基礎、基本の基本と言ったらいいんですか、
うん、
日本対がん協会の活動についてちょっとお話をしたいなと思います。
ああ、日本対がん協会といえば、はい、リレーフォーライフの活動で集められたお金が活用される組織でしたね、
はい、そうです。要は我々リレーフォーライフを運営する側からすると、はい、ライセンスを持っているところになるんですよ、日本対がん協会が。
ライセンス、
はい、これアメリカ対がん協会が大元の大元なんですけど、
はい
はい、そこから日本でも日本対がん協会を中心にリレーフォーライフを開催してもいいよっていう、そういう一応お墨付きをいただくんですが、それを持っているところが日本対がん協会になります。
なるほど、
はい、ですのでこれ間違ってはいけないことなんですけど、
はい、
要はリレーフォーライフを開催するのに2つの組織がね、元では関わるわけなんですよ。
2つの組織、
はい、1つは各地で頑張っている実行委員会、
はい、
でもう一つが日本対がん協会のこの2つの組織なんですね、
はい、
でそれぞれなんていうのかな、パートナ
ー
なんです、
はい、
対がん協会からすると各地で頑張ってくれている実行委員会がないとリレーフォーライフ広がらないんですよ、
うん、そうです
ね、
はい、
で実行委員会側からすると日本対がん協会とこう一緒にやっていかないとリレーフォーライフっていう名前を使ってできないんですね、
はい、
ですのでなくてはならないそれぞれなんです。
なるほどね、うん、夫婦みたいなもんですね。
そうです ね、はい、 でどっちが上とかどっちが下とか、うん、そういった問題もない、
はい、
うん、もうフラットで、うん、お互いね助け合ってリレーフォーライフを開催していきましょうというそういう仲間なんです。
はい、お箸みたいなもの。
おいちいち例えが出てくるなそうなんですよ。
なるほど、二人三脚で
二人三脚でそうでないと本当にできないんでね、
うんうん、
そこのところをねこう間違わないでいただきたい、はい、仲間です。あくまでも一緒にやっていく仲間。
スリッパみたいなもんですね、
う
ん、
今考えてたでしょ。
そう考えてました。
顔が考えてた今次何を
次靴下でしょ、手袋でしょ、
いろいろあるね、
はい、
分かりました。本当にそういう、仲間でうまくね日本でのリレーフォーライフをこう開催していく今後もね、
はいはい、
そういったパートナーとなります。じゃあその対岸協会って何やってんのっていう、
はい、そこ大事ですね。
大事ですよね、
はい、
半分嫌味で言うと対岸協会の上の方の人たちが思ってるほど、うん、日本対岸協会っていう名前は一般の方に浸透してません。
おっと、これは一大事、
うん、まあ、ていらんこと嫌がってって多分今協会の方で言われてると思いますけど本当そうなんですよ。
うん、
病院だとか、
はい、
それこそお国の関係とか、
はい、
地方の、まあ、市役所だとか県だとかね、
ええ、
そういったところではある程度対岸協会、日本対岸協会という名前は関係部署では知られてますが、う
ん、関係部署ではってことですね。
そうです、まあ、例えば保健所だとか、公立の病院だとか、
はい、
ではある程度、それもある程度です、
はい、そこもある程度、
はい、知られて、まあその程度なんですよ、はい、でじゃあ一般の方、日本対岸協会っていうと僕いつも説明するのに、もうそうか、もうじき4年になるんですね。2011年の3月の東日本大震災の時に、
はい、
テレビで CM が自粛されてましたよね。
あ、そうでした ね、
もういつも同じものが、
はい、
AC でいつも同じものが流れてたっていう、
はい、
でその中で、子宮頸がんの、
はい
はい、まあ検診か、はい、検診をね受診しましょうっていう PR の CM が流れてたんですが、あれをやってたのが日本対岸協会なんですね。
あ、名前出てました。
やってた注意かというかな、うんうんうん、まあそれ、
ね、
うん、そこで名前が出てたのが日本対岸協会ということになります。でですので、まあ、名前の通り日本のがんに対して、
はいはい、
まあ、がん制圧撲滅、まあ、そういったことに対して取り組んでいきましょうというそういう、まあ、一言で言ってしまうと組織になります、
はい
はい、でこれよく言われる話なんですけど、うん、日本の2人に1人ががんにかかりますっていうのは、
はい、
まあ、ちょこちょこ耳にされるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
これは有名な数字ですね。
という数字ですよね、
はいはい、
でもう一つ、日本人の3人に1人が癌で亡くなっていますっていう、
は
い、
おっとこれもまたね、まあよく聞く数字ですが、
はい、
ちょっと心配な数字でもありますね。
そうですよね、
うん、
すごい多い。ということは、
はい、
2人に1人の人が関わってる。でもしくはご家族にがんの方が見えれば、
はい、
がんに対してその関係してるっていう方の人数ってもっと増えるはずなんですね。
うーん、あ、そういうことですね、
はい、例えば 1.7 人に1人だとか、はい、1.5 人に1人だとかっていう形になります、
はい、
なんですがその割に知られてない病気、
はい、
どんな病気かって言って知られてないのもがんかなと、
うんうん、まあ、難しい病気ですもんね。
いろいろありますしね、
うん、いろんなところにできるし、
はい、
種類も様々だし、
はい、
こりゃなかなか、うんうん、理解しづらいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、そういったがんに対する正しい、ね、知識もつけてもらおうという活動も対岸協会しておりますし、うん、まあ、そうだな、ごめんなさい、ちょっと順番がくしゃくしゃになってましたけど、3つの大きな重点の項目がありまして、
あ、その協会の取り組みとして。
そうです、まず検診受けましょうということと、
はい、
あとがんにかかってしまった患者さんとその家族の支援をしましょうということと、
はい、
で今ちらっと先にフライングしちゃいましたけど、がん教育、
うん、なるほど、 うん、で特にじゃあ、まあ、大菅さんの気持ちとしてはこのがん教育ってところ力入れたいなみたいな、はい、そんな気持ちがひょっとしてあるから言っちゃったとか
ですかね先走っちゃいましたか
ね,
ね気持ちがそこに行っちゃいましたね。そうなんですよ、うん、残念ながら今までその周りの方からねいろんなそのエピソードを聞いている中で例えば子供さんのがんになってしまった方のお話とか聞くと、
はい、
うつるからそばに寄るなって言われたことがあるとかね。
だってうつる病気じゃないじゃないですかね。
そうなんですよ。だけどそう思っちゃってるんですよね。
恐ろしいですね。
恐ろしいですよね、うん、とんでもない話ですよね、ただでさえそのがんにかかってしまったことで、うん、もう気持ちが萎えてしまってところに追い打ちをかけるように、
はい、
そんなような話があると。
まあそんな嫌がらせされてね、うん、
とかあとお母さんががんになった方が見えて、
はい、
その人ずっと周り黙ってたんですよ、
はあ、
なんでかというと子供がいじめられるから。
なんでそれでいじめられる原因になるのかがちょっとそこもおかしいですよね。
そうですよね、
うん、
ということはもう一つを言うと、
はい、
決して分かってないのは子供だけじゃないっていうところなんですね。
あ、なるほどね、
うん、大人もなんだかんだ言ってこうあやふやな知識しか持ってない、まあ、僕もそうですけどね、
うんうん、まあもう私もですけど
それこそがんにかかる前は何も知らなかったんで、
うん、
ただ自分がなってしまってからうちの奥さんがなってしまってからこういろいろ調べたりねお話を聞く機会があって少しずつ分かってきたっていうのがまあ本当のところなんですが、うん、ですけどなんていうのかすごく悲しい現実がまだまだあるというところが本当になんかすごく残念で、
うん、そうですね。あってちゃんと周りがある程度正しい知識を持ってれば、
はい、
悲しまなくてもいい部分ってたくさんあるってことですよね。
そうですね、
うん、
追い打ちをかけられる部分がなくなりますよね、
うん、そうですね、う
ん、ただでさえ本当に大変な気持ちも体もね大変な時にそういった追い打ちをかけちゃダメですよ。
そうですね、
うん、でそういう話を本当に身近で聞いてたんで、うん、
本当に
そうだから2013年のリレーフォーライフジャパン岡崎の時に、
はい、
わざわざ小児がんっていうテーマを岡崎は挙げたのは、うんうん、実はそういった話を聞いたのがきっかけでした。
あ、なるほど、そういうことでしたか、
はい、
確かにね。私もまあ職業柄、まあ、朝からなんなんですけどお葬式の司会の仕事もさせていただくんですけどね、
はい、
そうするとやっぱりどうしなくてもその亡くなった原因っていうのをこう耳にするわけですよ。
そうでしょうね。
もうね、がんの方ほっとね多いです。
多いですよね、うん、
だけど身内の方の中にはそれを言いたがらない方がまだまだ大勢いらっしゃって、うん、それにもびっくりさせられますね。
なんででしょうね。
ね、やっぱりそういう大阪さんがおっしゃる通り、うん、間違った知識のせいで、うん、なんか余計な心配をしてて黙ってるってことがあるんじゃないかなってすごい思いますね。
ストレートに言ってしまうと、うん、がんサバイバーの方決してがんになりたくてなったわけじゃないんで、
うん、そうそう、俺はそうです。病気なんでもそうです。だって風邪だって引きたくて引く人、まあ、中にはね学校休みたいから引きたいとかあるかもしれないけどそれを置いといて、うんうん、普通そんなね
病気ってそうですよね。なりたくてなるものじゃない、
はい、
なんですけどなってしまったものは悪い、
うん
うん、なんでがんになったんだいうふうに責められるとかね。
そんなこと言われてもね。
ねえ、うん、ご本人だってなりたくてなったわけじゃない。そういう話も今まで聞いてるんですよ。
うーん、
だからうちの人にも言えなかったっていう。
本当に、
はい、びっくりしました、その話聞いた時に。
ちょっとそうな、ちょっと口に出すだけでも気持ちが楽になるってところありますもんね。
ありますよ ね,
ね、
隠してることってすごくストレスなんですよね。
そうそう、それどんなことでもそうですよ、
ね、なんで少しでもねそういった気持ちの上での負担がね少なくなればっていうようなことで、まあ、我々もリレーフォーライフでそういった場をね提供させていただいてるわけですし、日本対がん協会もそういった場をリレーフォーライフ以外でも作ろうという形でね、うん、取り組んでくれてますので、そうなんでなんて言ったらいいのかな、教会のやってることっていうのはすごく僕は意義の大きなものを してもらえてるなと、一人のがんサバイバーとしてそういうふうに思ってます。
なるほど、そうですね。そうするともう今までの話だと日本対がん協会っていう名前自体あんまり知られてないぞという現実、そしてそこの協会がみんなにがんのことを正しい知識をって言って呼びかけてるっていう、そういう動きがあるんですけれども、点点点ということですよね。
そうですね。で、その対がん協会でもすごく大きな組織じゃないんで、やっぱ人手っていう形でもね、限りがあるもんですから、ある意味その代わりに我々のようなリレーフォーライフのね、関係者が各地で地元で少しずつでもっていう、形で、皆さんにお話をねさせていただいてるっていうのもあるんですよ。
なるほどね。確かにね、身近な方からこう何気なく聞く方が聞きやすいっていうところもあるでしょうしね。
こうなんていうか、資格指名者固くなってすごく肩に力が入って、聞く方も喋る方もっていうんじゃなくてリラックスしながら、お茶を飲みながらぐらいのね、感覚で話ができるのが、その地元で頑張ってる人たちの、そのお話になると思うんで、そういった点でもそのタッグなんですよ、リレーフォーライフ外れても、だから協会とその各地で頑張ってる人たちはある意味パートナーとしてね、やっていけるんですよ。
なるほどね、そういうことですね。
なんでこれ決して難しいこととだとか、特別なことじゃないと思います。リレーフォーライフやってて、よくボランティアやってるね、そんな体が大変なのにって言われますけど、そうっていう、いや別に特別なことしてないし、
どうですか、感覚として、例えて言うならば、地元の組長さんやるみたいな感覚みたいな。
そうですねそこまでもいかないぐらいの極端なこと言うと、自分ががんになって困った、それに子供ができて未来のために何か残していきたい、がんで悲しむことがね少しでも減るように残していきたいっていう、そういう思いからなんで、別にボランティアやってますっていう肩に力を入れてっていう感じじゃ全然ないもんですから、
確かに私たち身一つだから、やれることって1日24時間しかないし限られてますので、その中で優先順位ってやっぱりそれぞれ皆さんつけてると思うんですけど、やっぱり当然のことながら自分の身近なものからこう優先順位、大事な自分で大事って思うものからこうつけていくと思うんですが、
家族だとか仕事だとか ね、いろいろありますよね、
その中でがんについて正しい知識を得るっていうのの順位をかなり上の方に持っていかないと危ないぞっていうことも、やっぱりこう皆さんに広げていかないと、この活動もなかなか難しいかなっていう感じもするんですが、
そうですね、2つ増やさなければならないことがあると思うんですね。それはそういったがんに対する説明をする場所、それとそれを聞こうとする意識、この2つ、これどっちかだけでもダメですもんね。
そうですね、場所だけあってもね、人がいないとしょうがないし、
そうなんです。そうするとね、場所をセッティングしても人来ないと、そういう機会って多分どんどん削られてってしまう、逆に聞きたいのにそういった場所がないっていうことになると、もういっかっていうことにもなってしまうんで、バランス的に難しい、そこは難しいことだと思うんですが、でもそういう機会っていうのはすごくシンプルに作ればね、いろんな場所でできると思うんですよ。仰々しくなんとか市民会館を借りて何人2000人集めないとダメみたいなじゃなくてもいいと思うんですよ。誰々さんのお家でじゃあ5人で話しましょうかとか、喫茶店でちょっと話しましょうかって、別にその程度でいいと思うんですよね。それができるのがその各地で頑張ってる人たち、我々サバイバーで、それこそ12月にね、みんなインタビューで出ていただきましたけど、ヒーローズ・オブ・ホープの方とかね、経験談で喋れることができるんで、そういったことで伝えていかないといけないなと思います。で、すごいがん教育についてほとんど時間を使ってしまいましたが、
大菅さんが力入れてる場所かなと思って、
ありがとうございます。なんで 今後も、はい、あのこの辺のね、があの対岸協会の取り組みについてこう一つ一つお話をしていければなというふうにも思ってます。
ぜひぜひ、
うん、あのですので、まあ、逆に言うと、はい、あの2010年岡崎のねリレーフォーライフ一番最初やった時にまだ当然知名度がないんで信用という点でも
信用 ね
一番最初なんかね、何そのリレーフォーライフってって
そうですよね、うん、
でそんな時に、まあ、岡崎ラッキーだったのはこの FM 岡崎さんとあと岡崎市保健所さんがすぐにバックアップでついていただけたんで、はい、行政とメディアがついてくれるっていうのはその信用度とやっぱ違うんですよ。
なるほどね、うん、で
なおかつ、はい、今度その病院だとか、公のところに説明行く時にはあの日本対岸協会っていう名前を使えたんですよね、うんうん、そうするとそこで対岸協会がやってるイベントですかっていうことで、うん、なんとか信用していただけたっていうのもあるんでだから我々だけでもできないし、うんね、冒頭で言ったみたいに対岸協会だけでもできない、はい、だから2つがうまくタッグを組んでパートナーとしてより良いリレーフォーライフを、ね、楽しく明るく温かいリレーフォーライフをねやっぱ各地に進めていきたいなっていうふうに思いますのでまたあの、今後もね協会のそんな協会日本対岸協会って何っていう点でお話をさせていただければなと思ってます。
ぜひお願いいたします。そう言われてみればあまりそういう話も去年してなかったようなすると言いながらなかなかできなかったような気もするので
そうですね去年も一昨年もなかなかねその辺あの触れることがちょっと触れる時間がなかったっていう、ねうん、機会も、う
ん、なんかいろんな方のお話伺う方に力入ってたような昨年そんな感じもしますからす、ねうん、さ今年のこのコーナーの月曜日のコーナーの目標はあれですかね日本対岸協会についてみたいな
今度レクチャー受けてこうやばいやばい
もう皆さんご期待ください。
いやいやいやいや
大菅さんの勉強の成果がここで聞けます。
またそうやってハードル上げる
いや新年ですから
年始でハードル上げないでよ
いや何でもねやっぱりこう目標っていうかね計画練りませんとね、
は
い、
そうですね、はい、1月はねちょっとそのあたり力を入れていきたいなというふうに思います。
わかりました、はいはい、じゃあ1月の目当てが、はいはい、日本対岸協会についてってところですね。
そうですね、
わかりました。
2月からは春になるとまたリレーが始まるんで、はい、そちらの方に
そうかまたねそちらの情報忙しくなりますもんね。わ、はい、かりました。ではまた全国飛び回っていろんな情報を大菅さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナー、はい、本日も大菅義明さんにスタジオ来ていただきましていろいろお話を伺いました。また次回もお楽しみに。